イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて、私を信じる者は誰も、決して死ぬことはない。このことを信じるか。最近、教会員のお姉さんが亡くなって、教会で葬儀を行いました。亡くなった方は、私たちの教会の会員ではありませんが、時々教会に来られたこともあるクリスチャンの方です。2年前の真夏日に、一人暮らしの部屋で脳梗塞を起こし、さらに熱中症になって意識を失いました。そして2年間ずっと植物のような状態を過ごし、つい最近、肺炎を起こして亡くなったのであります。私は亡くなった方と個人的に話すこともありませんでしたし、どのような人生を過ごし、どのような信仰生活をなさったのかよくわかりませんでした。牧師である私にとって、このような場合の葬儀説教はなかなか難しいと感じていました。しかし、ご遺族で私たちの教会の会員である方から、個人が使われた一冊の聖書をいただき、その聖書を手がかりとして、個人の信仰を発見し、個人が自分の信仰生活を通して、葬儀に来られた方々に伝えたかったメッセージを語ることができました。亡くなった個人は何も語ることがないけれども、そして生きている時も人々にイエス・キリストについてほとんど話したことがないとしても、残していた一冊の聖書を通して、彼女の気持ちを察することができたのであります。私は今の教会で働き始めて6年目に入っています。この5年間、4回の葬儀を執り行いました。亡くなった方々のことは、個人的にそれほどよく知っているのではありません。40数年の教会歴史ですから、もっと長い付き合いをしている教会の会員も多くいるのです。しかし、その亡くなった方々が残しておいた様々な痕跡を通して、その方々の信仰を確認することができます。そして、そのように守ってきた信仰は、彼がこの世を去る時、このように牧師の口を通して、まるで遺言のように人々に語られていくのです。ふっと、自分が死んで、自分の葬儀に訪れた人々に、すでに死んだ私が何かを語るとしたら、何を話したいのか、と考えてみました。私の死に悲しんでいる妻や子供たちに、突然いなくなってごめんなさい。いつか、再び会えるから泣かないで、強く生きなさい。愛してるよ、と言うかもしれません。ずっとお世話になっていた方が見えたら、本当に今までありがとうございます。とお礼を言うこともあるでしょう。また、式場内には深い交わりを持たず、挨拶だけの関係であった町内の方や、妻や子供の友達関係など、ほとんど話したこともない方も見えるかもしれません。そのような方にも、ここまで足を運んでくださってありがとうございます。また、私の家族をよろしくお願いします。と言えるでしょう。しかし、一人のクリスチャンとして、この世に生きて、最後の時を多くの人々を招いて、礼拝を捧げる者として、どうしても語りたいことがあります。クリスチャンであれ、ノンクリスチャンであれ、一度も生きている間には何も話したことがないとしても、この教会で捧げる自分の葬儀礼拝に参列してくださった皆さんに話したいことがあるとしたら、それは、イエス様が話しておられた言葉、私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。という言葉です。特に私を信じる者は死んでも生きる。という言葉を 自信を持って言えるのは、死んだ後の時ではないかと思います。自分の肉体は死んでも、神の御国において、神様と永遠に生きることをすでに味わいながら、この言葉がいかに真実な言葉なのか実感しているならば、自分の葬儀礼拝に来てくださった方々に、この言葉を伝えたくてしょうがないでしょう。イエス・キリストを信じて神に召された信仰者は、自分の生涯を通して、また自分の死を通して、葬儀に参列した人々に語ります。それはどんなことでしょうか。神様の御国においての希望であります。この世の中で、どんなに辛いことがあっても、神様を信頼し、イエス・キリストを信じて試練と戦い抜いた先には、神様の素晴らしい御国がある。皆、この御国でお会いしましょう。信仰者は、人々にそう語っていると思います。まさに信仰者は、最後の死をもって、イエス・キリストを証しするのです。信仰者は、そのような希望の中で生きる人です。彼は間違いなく、生涯をかけて、復活の希望を抱きながら、一日一日を過ごしてきたでしょう。そして今、私たちにもその希望を持つようにと進めています。かの日に、神の国で再会できることを楽しみしながら、今日、自分に与えられた一日一日を希望を持っていきたいと切に願います。